前回はイスラエルの神殿建設から学ぶそのパート1をいたしました。で、今回はそのパート2第2部を皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。非常に深い研究でありますから、ところどころ飛躍していかなければならないところがあると思います。前回も申しましたように、今、第三ソロモン神殿をエルサレムに建設するんだという運動が非常に活発になされております。これをシオニズム運動と言いまして、これはこの昔のイスラエルの民が全世界に散らされてきましたが、再びエルサレムに全世界から集められて、そしてエゼキエル書40章とから48章までに書いてあるその神殿回復、それを時期通り信じて実行しようとしている人たちがいるのであります。これはどういうことかと言いますと、ソロモンの第三神殿の建設されて後、イスラエルと反メシア勢力との最終的な戦い、これハルマゲドンと言いますが、このハルマゲドンが起こり、その最中に救世主が第三神殿に再臨し、最終戦争を終わらせてくれ、その後に千年の修復の時代がやってくるということであります。どういうことかと言いますと、図解いたしますとこういうことになります。つまり、キリストの再臨の前に、エルサレムに第三ソロモン神殿が建設されなければ、キリストの再臨は来ないというわけです。そのキリストの再臨の前に、世界的なハルマゲドの戦いが戦われる。これは、イスラエル、時期通りのイスラエルと反キリストとの戦いだというわけです。で、その後に、千年期の、いわゆる復千年説、平和の時代がこの地上に実現するということであります。これは本当でしょうか？前回申しましたように、第一のエルサレムにおけるソロモンの神殿が建てられて、そしてネブカデネザル王によって破壊されました。それから第二神殿がゼルバベルたちによって建てられる。そして紀元70年に破壊された。今度第三ソロモン神殿を建てようということです。この計画は神様のご計画ではありません。人手による計画であります。ある人が第三ソロモンの神殿は決して地上に建設されないというふうなことを私が前回の研究で言ったということを注意を受けましたけれども、あるいは実際に第三ソロモン神殿が今ほとんど完成しているようです。で、立つかもしれない、立たないかもしれない、わからないです。しかし、いずれにしてもこれは神様のご計画ではないということです。人手による第三ソロモン神殿であって、これは神様のご計画ではないということを今日学んでいきます。今、聖地と言われるエルサレムに三つの三大世界宗教が集まっております。アブラハム、イサク、ヤコブに訳された父と三つの流れるあのエルサレム、ユダヤ教、そしてイスラム教、そしてキリスト教があそこを占拠しようとしているのであります。第三ソロモン神殿はどこに建てられる予定かと言いますと、かつてアブラハムがイサクを捧げたモリアの山がありますね。このモリアの山に第一神殿が建てられ、第二神殿も建てられました。ですから第三神殿もここに建てるんだというんです。で、しかし今はイスラム、モスレムの岩のドームがありまして、モスクがありまして、ここに建てるわけにはいかない。だからユダヤ人はこの 岩のドームを破壊してここに建てるか、あるいはそれは不可能かもしれない。したがってその隣に第三神殿を建てるという考えもあるそうです。聖書には第三ソロモン神殿が建つという予言もないし、神のご命令もないし、約束もありません。これは神の良しとされるものではありません。私が言いたかったのは、新しい契約の新約時代に、第三ソロモン神殿は神のご計画として建つことはないということ。これははっきり言えることであります。ここが今、イスラムがモスクを建てている大寺院ですね。で、この西側の方にユダヤ人がいつもこう嘆いて、昔のソロモン神殿を建ててくださるようにと祈っている嘆きの壁というのがあります。図で言いますと、この右側にはオリブ山がありますが、この西の方には嘆きの壁があります。この岩のドームの上の方と言いますか、ここに第三ソロモン神殿を建てようとしているわけです。で、これは、どういう神の言葉に基づいているかと言いますと、第三神殿のこの建てるその根拠となる聖句は、テサロニケ第二の手紙の2章の2節3節にこう書いてあります。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法の者すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。これは終わりの時、キリストの再臨の前に滅びの子、不法の者、反キリストが第三神殿のソロモンに立つというんですね。で、有名な方がこう言っていらっしゃいます。キリスト再臨が間近になったことを示す、これは予兆として第三ソロモンの神殿がエルサレムに建てられなければならないと言うんですね。その時、まあこれは1948年のイスラエル建国がありましたが、それに次ぐ世界のビッグイベントになるだろうと言っておられます。それはイスラエル建国の時と同様、聖書予言の成就の日なのである。キリストの再臨が間近に迫った時、反キリストが神殿に立つというんですね。もう一回ちょっと戻りますが、この図を見てください。キリストの再臨の前に第三ソロモン神殿が立つ。で、そこに反キリストがやってくる。で、その時、時期通りのイスラエルと反キリストが戦って世界大戦争が起こる、ハルマゲドンの戦い。で、これはまずこの考えがおかしいのは、新約時代にイスラエルという時には、これは時期通りのアブラハムの血統のイスラエルではありません。時期通りのイスラエルと、そして、まあ、反キリスト悪の勢力が、戦うということはありません。これは霊的な戦いでありまして、神に忠実なものと、神の戒めを守りイエスの信仰を持つ最後の本当のイスラエル。新約聖書においては真のイスラエルはユダヤ人、ギリシャ人関係なくて、アブラハムの信仰に預かる者、イエス・キリストを個人的な救い主として信ずる者たちが真のイスラエルと言われております。神の権威か人間の権威か、神の教えか人間の教えか、そして真理か偽りか、善と悪の大相当のことでありまして、時期通りのイスラエルと反キリストの戦いということはありえないということをまず覚えていてください。それからキリストの再臨の後に この地上に千年の平和の時代がやってくるということは聖書には書いていません。黙示録を見ると、天に千年の間、聖徒たちは挙げられるんです。ですからこういう地上に千年期が、平和の時代がやってくるというのは、全世界の人、ユダヤ人は全部皆悔い改めるって言うんですね。そして全部クリスチャンになる。そういうことは聖書の教えていることではありません。おさらいしたいのでありますが、神様はシナイ山のふもとにおいてモーセに聖所を作らせた。これが初めてあったんです。これはポータブルの聖所でありました。で、後になって神殿という言葉を使います。あるいは宮という言葉を使います。神様の目的は出エジプト記25章の8節に書いてあります。彼らに私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。聖所が作られた目的は、神のためのうちに生ける神様が住むためであったのです。で、ソロモンはそれをよく知っておりました。天で作った宮には神様お住みにならない。偉大な神様は天を治めたも、神は天にお住みになるということ。彼はよく知っていました。けれども、その神様を代表して、その神の名が置かれている神殿、この神殿を通して、誠の正しい神の知識と、そして神様による救いの知識を全世界に伝えるためのものでありました。この間も言いましたように、イスラエルの聖者という言葉が旧約聖書には32回使っておりましたね。そう。聖なる神様がお住みになる場所。そのお方を全国民の人々に知らせるために、神の慈愛、神の義、正しい神様のその救いの方法を教えるために、その聖所が作られ、そして第二ソロモン神殿、これはゼルバベルの神殿とも言います。あるいはヘロデ神殿とも言います。なぜかと言いますと、後になってヘロデ王がこれを修復し拡大したから、ゼルバベルの建てた神殿を、これをヘロデの神殿とも言います。しかしこれは全部滅ぼされてしまいました。イエス・キリスト以降は、聖書で教えているのは、キリスト教会が神の宮であると言われています。神の聖所と言われています。神の神殿と言われているのであります。もう一度お読みしますが、復習の意味で、もしイスラエルの民が忠実であったならば、この栄光に満ちた建物、神殿を通して、神の特別な恵みの永遠の印となって、そして、全世界の人々が、誠の神様を知るためでありました。安息日を聖別し、そして聖なるこの神殿を清く保っておれば、すべての民の祈りの家となるはずであったのです。エゼキエル36章の23節前にも引用しましたが、私は諸国民の中で汚されたもの、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる聖なることを示す。これは、先民イスラエルが神から選ばれて、特選の民として選ばれた。神を代表する民でありましたが、彼らは神様に背を向けて、そして神の忌み嫌われる偶像を取り入れて、そして悪しきことを行い、忌むべきことを行い、聖所を汚し、神の名を汚した。だからもう一度、私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民に私が主であることを悟ると、主なる神は言われると書いてあります。 これが聖女の、あるいは神殿の建てられた目的であったんです。ところが、神の皆を怪我したために、目的を果たすことができませんでした。第一ソロモン神殿は、紀元前586年に、バビロンの王ネブカデネザル王によって崩壊されますね。そう。崩壊して後、ユダヤ人はバビロンの国に捕囚として連れて行かれます。紀元前605年から予言されていた通りにちょうど70年間でした。彼らはバビロンの国で捕囚生活をしていたのであります。ところが、ダニエルがエレミア書を研究していたときに、エレミア書によって、もう70年も終わろうとしている。もう、エルサレムの神殿が回復されるときは来たのではないかと思っていたんです。で、70年満ちて、紀元前536年に、イスラエルの民はバビロンから出ました。これ、この間も申し上げましたね。そう。聖女で、モーセの聖女で、あるいは第一ソロモンの神殿で目的を達することができなかった。それでも神様は、神の民を憐れむがゆえに、その民と住みかを憐れむがゆえに、しきりにその使者を送り、そして預言者を幾度も送りました。けれども彼らは預言者の言葉を軽んじ、預言者たちを罵り、その主の怒りがそのために向かって起こり、ついに救うことができないようになった。そういう結果になったのでありました。バビロンからついでペルシャの王国になったときに、ペルシャには三人の素晴らしい王様が現れましたね。一人はクロスでした。その次、ダリオスでした。そして、アルタシャスタ王三人。この三人の王は、ユダヤ人に非常な好意を持って、荒れ果てたエルサレムの神殿を、あなた方は帰って行って再建しなさい、という命令を下すのであります。で、選ばれた器というのは、あの、学者のエズラ、そして総督ネヘミヤ、建築者のゼルバベル、彼らは勇気を出してエルサレム神殿再建に取り掛かった。非常な困難に遭いました。妨害する人たちが現れました。しかし、神はハガイという預言者とゼカリアという預言者を送り、イスラエルの民を励まして、ゼルバベルの第二の神殿を完成するのであります。これが、エズラ書の六章に書いてありましたね。六章の十四節。ユダヤ人の長老たちは、預言者、ハガイ、および井戸の子、ゼカリアの預言によって立て、これを成し遂げた。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロス、ダリオス及びペルシャ王、アルタシャスタの命令によって、これを建てた。この宮は、ダリオス王の治世の6年、アダルの月の3日に完成した。というのは、いつかというと、紀元前516年に完成したのであります。だけれども、第一神殿が滅ぼされたように、この第二神殿も滅ぼされてしまう結果になるのであります。なぜでした？彼らは形式宗教にとどまって、そして先民意識に溺れてしまって、形だけのたくさんの犠牲を捧げました。そして、幾度も使者、預言者を送られても、神の言葉を退けました。そしてご自分の御子イエス・キリストを送られたとき、ヨハネによる福音書一章を見ると、こう書いてありますね。11節、彼は自分のところに、メシアなるキリストは ご自分のところユダヤ人にまず来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。受け入れないどころか、罵り、迫害し、拷問して、ついには彼らが御子イエス・キリストを十字架につけてしまうことになったのです。イエス様は死なれる前に、こう言われました。予言でした。マタイ23章の38節、見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。超愛された葡萄園、教会は捨てられて異邦人に与えられるということになったんです。また24章2節、あなた方はこれらすべてのものを見ないか、よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。イエス様が十字架でいよいよすべては終わったと言って息を引き取られたとき、マルコ15章の38節、そのときイエスが死なれたとき、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたという言葉があります。大祭司が生贄を捧げようとしていたとき、イエス様が息を引き取られたその時刻に、神殿の幕が真っ二つに裂けてしまったのです。それはイエス様が十字架につけられる前にも言っておられました。私は神殿を壊すと。パリサイ人祭司たちは、この神殿作るのに40年以上もかかってるんですよ。それを3日のうちに建て直す、壊して建て直す、そんなバカなことがあるかと言いました。実はそれは、ご自分の体のことを言ってたんです。そして、この体を壊して、そして3日目によみがえるということを表していたのであります。これは何を意味していたかというと、人手によって作られた神殿の代わりになる、今度はキリストの体、神殿、教会を建てるということでありました。今までの神殿は何の意味もなくなったんです。たくさんの生贄が毎日捧げられました。動物の血が。恐ろしいほどの血が流された。何のためだったんでしょう。毎日毎日、毎年毎年、たくさんの動物が殺されて血が流されたんです。本当は、神の御子イエス様は、罪ということのために、どれほどの犠牲を払われるか。血を流すことなしには罪の許しはあり得ないとヘブル書9章の22節に書いてあります。その血というのは創造主であられるキリストの血が流されなければこの地球のあるいは宇宙に生じた罪という問題を処理することはできないということを聖書は教えているんですね。ヨハネ一章の29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とバプテスマのヨハネは言いました。この地球から罪という問題を処理することのできるお方は、この地球を世界を創造した創造主の地でなければならなかったんです。罪を取り除く神の子羊。キリストの血によってのみ、我々の罪は許されるんです。キリストの血は、我々の罪を清めるばかりでなくて、罪を取り除くことをなさるんです。これは、聖女の研究で非常にはっきり知ることができます。賛美歌に許すためですという歌があります。許すためです、主の十字架。 払いきれない死の代価。全天使たちは地球の罪人を救うために私たちの命を捧げましょうかと言いましたけれども、それでは罪をあがなうことはできなかったのです。創造主の血、立法と等しい血が払われなければならなかった。払いきれない死の代価、あざけられても打たれても祈られたのは誰のため？救うためです。主の十字架、滅ぶばかりのこの命、茨の冠、釘の跡、耐えられたのは誰のため？私たちのためです。カルバリ山は濡れたでしょう。主の流された血と涙、ごめんなさいとお詫びして従いましょう。主の招き、本当に罪を悔い改めて、あの強情なイスラエルの民が悔い改めと信仰を持って神様に従っているならば、第一神殿は滅ぼされなくて済んだはずであります。第二神殿のエルサレムはローマの将軍テティウス将軍によって滅ぼされました。紀元70年、包囲されて、このエルサレム神殿にある宝を決して手につけてはならないと彼は思って部下たちに命じてましたけれども、兵隊の一人が松明を投げたんです。たちまち火の海となりました。イエス様は十字架にかけられてから40年間まだ忍耐なさってエルサレム神殿を残しておられた。十字架にかかられる前にエルサレムが悔い改めて、そして自分の元に帰ってこないかということを望んでこう言われた。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前たちに使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを行くたび集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。お前たちの家は見捨てられてしまう。これが神殿の最後でありました。大草と上巻の24ページに非常に詳しく書いてありますが、少しだけ読んでみましょう。神殿が破壊された後、間もなく全市がローマ軍の手に落ちた。ユダヤの将軍たちは難攻不落の要塞を放棄したので、ティトゥースが、これタイタスとも言いますが、そこに来た時には誰も残っていなかった。彼はそれを見て驚き、これを彼の手に与えたのは神であると彼は知った。というのは、どんなに強力な兵器でも、この巨大な要塞の城壁を打ち破ることはできなかったからである。都も神殿も共に完全に破壊され、神殿の跡は畑のように耕され、エレミア26章。周囲とその後の虐殺によって死んだ者は100万人以上であった。生存者は捕虜として連れて行かれたり、奴隷に売られたり、勝利者の凱旋を飾るためローマへ引かれていく人もいた。また円形劇場で野獣の餌食になる人たちもいた。流浪の民として世界中に散らばった者たちもいた。実に悲惨な光景でありました。エレミア17章の27節にあったように、エルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす、その日は消えることがないと言われた。この消えることがないというのは、この間説明しましたように、そのエルサレムのものが、城壁が全部焼き尽くすされるまで徹底的に、その火は燃えているというんですね。そう、これを第一、第二、エルサレム神殿に成就いたしました。なぜ 神様はソロモンに命じられた神殿が崩壊するのを許されたんでしょうか。これは前の講義でもお話ししましたが、神の民が異邦人の宗教教えを取り込んで、そしていろんな偶像を取り込んで、そして聖別された主の宮を汚してしまった。送られた使者たち、預言者たちの言葉を軽んじ、そして主の怒りを被ったのでありました。これ覚えていたいと思います。なぜ神殿は崩壊したのか。神殿、宮、聖女、これ同じことですから覚えていてください。聖女を汚すことは、その神殿に名を置いて置かれたと言われ、ソロモンが言いましたね。神殿に神の名が置かれた。その神の名を汚すことであったんです。どのように聖女は汚されたんでしょうか。民が律法に背き、罪を犯したから聖女が汚され、神の名が汚された。もう飛躍して飛んでいきますが、第三ソロモン神殿は神様のご計画としては建てられません。そう。で、新約時代には別な意味で神様はご自分の住まいとなるべき神殿、聖女、宮をお建てになると書いてあります。で、この新約聖書には、キリストご自身の体を神殿と呼んでいました。ね。で、2番目に、キリスト教会をご自身の体、あるいは宮と呼んでいます。また、教会を構成する一人一人も生ける宮と言っています。後で聖句読みますが。また、ヘブル書には、天にある本当の聖女があるとも書いています。5番目に、ヨハネ黙示録を見ると、天に聖女があるということを13回も書いてます。ですからこの聖女のことを学ばないと、ヨハネ黙示録を決して理解することはできませんね。使徒行伝の7章の48節に、糸高き神は手で作った宮のうちにはお住みにならない。と預言者が言っていると、人は、預言者の言葉を引用してるんですね。コリント第二の手紙6章の16節。私たちは生ける神の宮であるって言うんです。神がこう仰せになってる。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。私たちが生ける神の宮であるって言うんです。思い出しましたが、イザヤ書を見ると、イザヤ書の57章の15節、糸高く糸上なるとこしえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く、聖なるところに住む。ですから、ヘブル書でも、黙示録でも、天に直通り聖女があることを言っています。また、心へり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。つまり、二箇所ある。天に、天のシオンの山に、聖女がある。心へり下る、教会に来る、心へり下る者は、創造主の宮となるって言うんです。これ大事な聖句です。エペソ2章の19節から。そこであなた方はもはや異邦人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。ここにもわかりますね。新約時代の真のイスラエルは、これ異邦人に向かって言われている言葉ですから、もう異国でもない、異邦人でもない、我々は神の家族である。二十節、またあなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。ソロモンの住みの頭石はもうありません。 キリストイエスご自身が教会の霊なる家の宮の神殿の隅の頭石であるというんです。このキリストにあって建物全体が組み合わされて主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて霊なる神の住まいとなるのである。手で作った宮にはお住みにならないって言うんですね。それではそういうことを理解した上で、新約時代の霊的イスラエルは、イエス・キリストを信じる民、異邦人、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、イエス・キリストを信じる者によって構成される真のイスラエル。決してアブラハムの血統がイスラエルというのではないということを、しっかり我々頭に刻み込んでおきたいと思います。で、それを覚えた上で少し飛躍しますが、この昔、時期通りバビロンに、時期通りのイスラエルの民が捕囚になったように、新約時代の霊的イスラエルも、霊的バビロンに捕囚になるということが予言されていました。見てみましょうね。これは国と指導者の月刊の314ページに書いてありますが、この地上の神の教会、霊的イスラエルは、イスラエルの人々が捕囚期間中バビロンに捕らえられていたのと全く同じように、この長い冷酷な迫害期間中、捕囚状態にあった。どういうことかと言いますと、キリストの十字架以降、霊的イスラエルができました。やがてキリスト教会はだんだん純粋さを失ってしまって、異教の習慣、風俗、教えが入ってくる。偶像礼が入礼拝が入ってくる。そしてキリスト教と異教が結合したものをローマカトリック教会と言うんです。それを黙示録ではバビロンと言っています。霊的バビロン。皆さん覚えてください。黙示録はバビロンというとき、エジプトというとき、イスラエルというとき、時期通りのエジプト、時期通りのバビロンではない。したがってイスラエルという言葉が黙示録に出てきたとき、時期通りのイスラエルではないんです。霊的イスラエル。その霊的イスラエルも捕囚になっていた。だから昔の70年間のバビロンの捕囚と、それから霊的イスラエル、真の神の民が霊的バビロンに1260日の間捕囚となるということが、ダニエル書7章あるいは黙示録にもこれは7回書いてある。1260日。あるいは1年と2年と半年。あるいは1260日。あるいは42ヶ月。7回。これ同じ期間です。計算してるんです。1年を、何ですか、350日として計算するならば、ちょうど1260年になります。この詳しいことは、また別な研究に、やりたいと思います。これは話しましたが、新約時代の真のイスラエルという時には、これはユダヤ人、ギリシャ人関係なく、異邦人関係なく、アブラハムの信仰に預かり、イエス・キリストを個人的な救い主として信じる人たちであるんです。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではない。割礼を受けている者がユダヤ人ではない。ローマ書2章の28節。隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字によらず霊による心の割礼こそが大事であるって言うんですね。そう。ローマ書9章の6節。9章から11章皆さん見てください。今、多くの人々を騙している 時期通りのイスラエルの民がやがてエルサレムに集まって第三ソロモン神殿を建てるということのいかに欺瞞であるかということがわかります。9章の6節。神の言葉が無効になったというわけではない。なぜなら、イスラエルから出たものが全部イスラエルなのではない。アブラハムの子孫だからといって、その全部が子であるのではないとパウロは言ってます。ガラテヤ3章の26節、こういうのは書いとくといいですね。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子である。キリストに会うバプテスマを受けた者は皆真のイスラエル。28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も獣人もなく、男も女もない。皆あなた方はキリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人である。我々は、第三ソロモン神殿エルサレムを相続するのではありません。アブラハム自身ヘブル書11章を見ると、彼はあの時期通りのエルサレムを待ち望んでいたのではなかったんです。天にある揺るがない土台の上に建てられた天にある都ふるさとを彼は待っていたと書いてます。最終時代のイスラエルを構成するものは何ですか？皆さん、14万4千は最終時代の死なないで生きて死を迎えるイスラエルということが黙示録7章と14章に書いてあります。イスラエルの部族でもない。国民でもない。この14万4千はあらゆる国民、部族、民族、国語から集められる主を信ずる人たちです。そして額に印を押された聖なる神の名、神の恵みによって清められた人たち、これが本当の最後のイスラエルを構成するのであります。今日焦点を当てたいのは、昔イスラエルの民が70年間ちょうど捕囚になったように、霊的イスラエルも今度は70年でなくて1260年間霊的バビロンに捕囚になるということが書いてあります。面白い研究ですよ。霊的バビロン、ローマカトリック教会が法王至上権を宣言したのは紀元後538年でした。それから1260日、あるいは42ヶ月、あるいは1年と2年と半年。皆さん、1年を360日に書いてから計算してみてください。全部1260日になる。で、エゼキエル書の4章ですか、民数記の14章、1日を1年と予言を計算した場合に、1260年間、これは詳しいこと皆さん一緒に研究してみましょう。1260年間、ローマ法王教の下で、クリスチャンは捕囚となってた。ちょうど1260年間。そして、紀元1798年、ナポレオンの将軍のバルシェ将軍がローマ法を捕らえて牢屋にぶち込んだ。ピオ6世よ。致命的な傷を受けたんですね。ちょうど1260年でした。で、ちょっと比較して昔のイスラエルの捕囚時代と、それから霊的なイスラエルの捕囚の期間。今、安息日学校教科で学んでますが、70年間のバビロンの捕囚を終えてから、神の民はエルサレムに帰って、神殿建設を再建するように命じられましたね。そう。これが第二エルサレム神殿でありました。で、同じように、霊的イスラエルが捕囚になっていた1260年が済んで、あと、霊的 神殿が、聖女が回復されるはずでありました。これは、あのダニエルという偉大な預言者が、ダニエル書8章の14節、彼に預言が与えられたんです。2300の夕と朝の間、間というのはどういう意味かというと、2300年間、ローマ法王教、霊的バビロンによって、真理は踏みにじられて、聖女が汚されて、そしてイエス様の働きは見えなくされて、聖女が汚されている時に、230年、夕と朝というのは、夕あり朝あり一日ですから、2300日経って、あと聖女は清められて、正しい状態に回復するというのであります。ある人たちは、これは、エルサレムにあった、神殿が、アンティオカス・エピファネスによって汚されて、その汚された聖女が回復することだと解釈する人たちがいます。神学者が。7章、8章を見ると、アンティオカス・エピファネスというのはギリシャの時代の王様であったんです。これはギリシャも過ぎて、ローマの時代も過ぎて、ローマ法王教によって小さい角が、ローマ法王教のことですが、小さい角が天皇聖女を汚し、真理を踏みにじって、神の民を迫害すること1260年間であったんです。ですから、アンティオカス・エピファネスに、ギリシャの時代に当てはまるはずがないです。これは、1798年、霊的バビロンが倒れて、あと、2300年経ってから、聖女は回復されるということであります。聖女が清められて回復されるというのは、キリスト教会が、あるいは天の聖女が、天の聖女が汚されるのは、この地上の神の宮である聖徒たちが、汚され、その罪によって天の聖女が汚されますから、だから、教会が清められないと、天の聖女は清められるということはないんですね。エペソ5章の27節。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、また、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。ということは、ヨハネ14章に何と書いてありますか？イエス・キリスト、私が来るときには、あなた方のためにところを天に、場所を用意しに行く。場所の用意ができたならば、また来るとおっしゃった。その言葉とこれは対応するものです。この地上においては神の住まいである教会が清くて傷のない栄光の姿の教会に仕上げるって言うんです。では、これはいつのことかというと、2300年経って、1798年の後、立ってその後に聖女は清められ回復されるというんですから、2300年経ってからというのは、これはアルタシャスタ王がエルサレムを立て直せという命令が出てからとダニエル書9章に書いてますから、今日はここは計算しません。457年から2300年経った1844年後に、聖女は、教会は回復されて、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会が現れるというんです。比較してみましょう。左側は、時期通りの肉のイスラエル。右側は、イエスの十字架の後の霊的イスラエル。非常に面白いです。70年間のバビロンの捕囚が終わった。で、霊的イスラエルは1260日の霊的バビロンに捕囚になってたのが終わる。 そしてエルサレム神殿を再建する。霊的イスラエルも1798年の後、1844年の後にバビロンを出る。そのバビロンを出た時、昔70年間の捕囚の後、紀元前536年でした。この時にコロス将軍、ダリオス、あるいはアルタシャスター3人の王の行為によって、彼らは援助によってエルサレム神殿を再建するんです。この時、バビロンを出た人たちは5万人でした。1844年に霊的バビロン、ローマ法教の支配から逃れてきたのは5万人でした。面白いですね。5万人。そして、天に聖女があるということが分かって、三天使の使命が最後の誠の教会に与えられた。三人の王、これ何かちょっと似てますね。この時、昔はエズラ、ネヘミア、ゼルバベル、ヨシュアたちによって神殿の基礎が据えられたんです。これが紀元前534年でありました。エズラ3章の10節11節を見ると、主の宮の基礎が据えられたと書いてあります。1844年、2300日経ってその後に、天に聖女がある。聖女にイエス・キリストが死聖女に入られる。どういう意味があるかということを予言の研究をしていった人たちによって素晴らしい現代の真理が発見されたんです。このダニエル書8章の14節は再臨信仰の基礎であると書いてあります。セブンスデイアドベンチストの基礎はダニエル8章の14節。聖女の回復です。その時に予言の研究に没頭してセブンスデイアドベンチストの基礎を築いた人はハイラム・エドソン、ジェームス・ホワイト、クロージャーという人、エレン・ホワイト、ラフボロー、ハスケル、こういう人たちが基礎を築いていったのでありました。そしてこの現代の真理の家の柱となるべきもの、セブンスデイアドベンチストの柱、これを知らない現代セブンスデイアドベンチストがあまりにも多いです。7つ挙げることができます。一つは聖女。S ですね。もう一つは三天使の使命。三天使の使命。三番目に再臨の教理。セカンドアドベント。四番目に死後の状態。再臨の後、千年期が天に、至福千年期が天にある。地上ではない。ですね。で、5番目に死後の状態。キリストがこの地上においでになるまでに人は無意識状態で眠っているんだと。再臨の時まで眠っているんだという一般教会で教えられている霊魂不滅という説は聖書の教えとは全く反するものでありますね。で7番目に予言の霊、最後の誠の教会はイエスの証を持つ、予言の霊を持つ教会であるということがわかる。この7つ。これは英語ではみんな S、S、S で7つの S です。で、ここに大総統下巻の128ページ、下巻のこういう面白い言葉があります。ゼカリア書の3章に書いてありますが、人類の中保者としてのキリストの働きは、その名を枝という人に関するゼカリアの美しい予言の中に示されている。予言者は次のように言っている。彼は主の宮を建てる王としての光栄を帯び、その位に座して治める。 その位の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間に平和の一致がある。彼は、エダという人は、主の名を、宮を建てる。これは誰かというと、キリストだということがわかります。キリストはご自分の十字架上における犠牲と、それ復活して流された血を持って天の死聖所に入られて、中保の働き、犠牲と中保の働きによって、神の神殿を、聖所を、宮を建設する方であるというんです。建設するときに昔、時期通りのイスラエルはもう大変な困難に遭い、妨害に遭いましたね。サマリア人がその工事を妨げようとして、大変な妨害をいたしました。ニセスメルディスという王が一時起こります。サマリア人にそそのかされて。そしてアハシュエロス王になるとペルシャの王。この人はエステルの時代ですね。そう。その時にユダヤ人皆殺しという法令を出したこともあった。しかし、神様は預言者ハガイと、誰ですか、ゼカリを送って、励まして、ついにエズラ書6章の14、15に、宮は完成したと書いてあります。じゃあそれを右側の霊的イスラエル、誠の教会、最後の教会であるという、セブンステアドベンチストに当てはめてみましょう。基礎はしっかり堅固な土台は打ち立てられたんです。ところが、いろんな妨害が、困難がやってきます。内から、外から、キャンライトという人、セブンステアドベンチストの素晴らしい講演者であったんです。しかし彼は、1844年に、イエス・キリストが聖所から死聖所に入られたというのは非聖書的であるということ、土台をぶち壊そうとしたんだ。彼はセブンステアドベンチストと出て行きました。出て行って、もう彼が講演するときにはたくさんの人が集まりましたよ。同じようにバプテスト教会に行って、また講演会しようとしたら集まらないんです、人は。神の霊が彼から取り、覗かれたんですね。やがてバーレンジャーという人も、この人も現れて、そして土台を崩そうとしました。で、外からの妨害もありました。この二人は中からでした。1957年バーンハウス博士とマーチン博士二人と、我々の教会側の4人でしたか、5人でしたか、有名なトップの学者たちが何百時間というのを費やして、そしてセブンステアドベンチストはモルモン教やエホバの証人のようにいたんだと言われないようにと言って、ダイアログ、対話をして、教理に対する質問という本を出した。で、近年になってデスモンド・フォード博士が現れたんですね。そうやってもう次から次妨害がやってきました。この写真を見てみましょう。ね、教会の、我が教会のこの基礎は何ですか ?1844 年にイエス・キリスト大祭司は聖所から死聖所に入られて、キリストの再臨の前に、完全なシミもシワもその類のものが一切なくて、記憶と傷のない罪のない教会を完成するという、それは基礎であったんです。ところが、先ほどこれキャンライトです。キャンライト。これはバーレンジャーです。しかし我が教会はずっと預言者がいたために励まされて、ずっと今まで続いております。近年になってデスモンド・フォード博士がその基礎を再び崩そうと、突き崩そうとしました。けれども、びくともしないで、今なお忠実な者たちによって、教会は栄光の姿に変えられるんだということを、教会再建をするために頑張っております。 これは先ほど言いました比較宗教の権威者マーチン博士、バーンハウス博士。面白いですね。昔はサマリア人が妨害しましたね。この人たちは異邦人ではなかったですよ。サマリア人というのはイスラエルとアッシリア人の愛の子でした。混血児でした。この人たちは異邦人ではなかった。クリスチャンであった。ところが、我が教会のこの基礎を突き崩そうとしたんです。我々の教会はどうにかキリスト教会に入れてもらおうと思って出したのがクエスチョンズ・オン・ドクトリン・教理に対する質問という本でありました。ああ、この時残念なこと。ここから私たちは道を逸らしてしまった。贖いは十字架で終わった。何故にあなた方は死聖女で大祭司による最後の贖いとか最後の罪の除去とかそんな異端的なことを言うのかと言われたんです。けれども、忠実な者たちはしっかりと堅固な土台の上に立って今なお死聖女にいます大祭司イエス・キリストの最後の取りなしに人々の目を向けるようにメッセージを発信しているのであります。これは当てはまるかどうかわかりませんが、昔預言者ハガイとゼカリアによって、もうサマリア人による非常な困難があったにもかかわらず、二人の預言者が送られて、そしてメッセージが、ずっと保ち続けられていた。1888年、ワゴナーという方と、ジョーンズという二人の方が素晴らしいメッセージを与えた。しかし我々の教会は受け入れませんでした。受け入れませんでした。だから神殿は、神の宮は、教会はまだ完成していないんです。このことをしっかり説いたのが素晴らしい敬心深いアンデレアセンという神学者であった。トップの神学者。こういう今ここにある絵がありますが、立派な人たちが堅固な土台の上に立って、天の至聖所で再臨の前に教会を仕上げる働きをするイエス様の働きに目を向けた人たちであったんです。で、近年にピーター・ジャーネスという人は、聖所は回復されるという本を書きました。皆さん、人手による神殿は神様のご計画ではありません。エルサレムに立つとしても、立たないにしても、これは我々が問題としている、問題とすべきものではない。教会が、ここかしこ全世界に散らばっている教会が、最後に仕上げようとしている聖女であり、清められて、回復されて、栄光の姿の教会に、が出現すると、イエス様は、おいでになる。いつかというと、まあ、これは2300年、経ってから後ですから、もう1844年からどれくらい経ちました、皆さん。170年?まだ教会は、記憶て傷のない栄光の姿の教会どころか悲しいかな。廃墟ね、廃墟を重ねてる。もうダメでしょうか。しかし、神の約束ははっきりしてます。必ずや、ご自分のイエス・キリストの姿を完全に反映する聖なる民を出現させると言っておられるんです。レビ記の儀式を見ます。レビ記のね、4章からね、16章を皆さん見てください。どうやって信者から罪が処理されるかという儀式があります。同じことをイエス様は、大祭司はなさるんです。で、最後のヨムキプールという食材の日、贖いの日、レビ記16章の3節、この日に、 あなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前に、もろもろの罪が清められるからである。これは、意識しようと、隠れた罪であろうと、生来相続された罪であろうと、何であろうと、すべての罪から私たちを清めて、イエス・キリストの見姿を完全に反映する教会が出現したら、迎えにおいでになるということは、キリストの再臨の前に、そういうグループが現れるって言うんです。見てください。いつ聖女は清められ回復されるか、これは非常に大事な霊感の書です。今、我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにおいてあって完全になることを求めなければならない。ああ、人間であるから我々は完全になることはできないという神学がもう津波のように我々の教会を襲っています。けれども霊感はキリストにあって完全になることができる。そのために大祭司が天の聖女で最後の贖いをしておられるというんです。キリスト救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服なされなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があるとサタンもそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはお父についてこの世の君が来る。だが彼サタンは私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかったと書いてます。神の御子は天父の戒めを守られたと書いてある。皆さん、ここに神の実戒全部守ってると思ってる人がどれくらいいらっしゃいますか？手挙げてくださいって。手挙げることができる人はいないと思います。まだ神の律法、愛の律法を完全に守る状態ではない。エレン・ホワイトは我々まだ完全ではないと言っています。御子イエス・キリストは人間として自分では何もできないことを激しい叫びと祈りを持ってご自分を救うことのできるお方に頼って神の戒めを息を引き取るまで守られて罪なき生活を模範として残された。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。キリストの中には。それは誰も認めますね。なかった。しかし、次の文章を見てください。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない。何と書いていますか？状態なのであると書いています。恩恵期間が終了して、国始まって以来、かつてなかったほどの悩みの時が来ます。その人たちは、罪があっては、通過することができません。神の前に立つことができません。キリストのように、何の欲望もない。罪もなかった状態に仕上げられていなければならないんです。その、教会を仕上げるために、最後の働きを枝という名の人が働いておられる。憐れみ深い大祭司が我が地、父を我が地をと取りなしをしておられる。天にある教会とこの地上の教会は切っても切れない密接な関係があるんです。天の聖女が清められるということは、この地上の教会が清められるということは表しているんです。ある人は猛烈に反対したことがありました。罪の記録が除去されるということは天の記録であって、信者の心から罪が除去されるということ。完全に罪がなくなるということはあり得ないというんです。けども神様はあるって言うんです。 私が約束するって言うんです。キリストの再臨の時に罪がなくなるんでしょうか。ヘブル書の9章の28節、再臨の時、二度目に現れる時には罪を処理するためにおいでにならないと書いた。イエス様がこの日にヨムキプール、贖いの日に最後の取りなしの働きをしておられる間に私たちの諸々の罪を清めようと言っていらっしゃるんです。我々の不信仰によって神様の約束を無効にしてはなりませんね。そう。教会の目的は何でしょうか。私は諸国民の中で汚された者、エゼキエル 36-23。すなわちあなた方が彼らの中に汚した。私が大いなる名の聖なることを示す。我々は教会に来てクリスチャンという名前を負っています。どれほどイエス様の皆を汚したことでしょうか。天の聖女を汚したことでしょうか。しかし、再び我らに顔を向けて、再びこの教会を元の状態に再建するって言うんです。あなた方によって彼らの目の前に、異邦人、あるいは天使たちの前に、全宇宙の前で私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると言われるんです。教会の目的はそれであるのです。ペテロ第一の手紙2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。教会に来るのは、我々はかつて異邦人でありました。けれども、選ばれた種族とされて、祭司の国とされて、聖なる国民とされて、与えられた驚くべき光を今度は述べ伝えなければならないというのであります。さあ、黙示録に144,000という数字が出てきます。イスラエルの部族から、こう数えられてますね。あれは時期通りのイスラエルではありません。霊的イスラエルです。なぜわかるかというと、7章の9節に、諸々の国民、部族、国語、民族から選ばれた人たちで構成されるから。ユダヤ人だけじゃないんです。諸々の民族、国語、国民、部族から集められた、清められた聖なる祭司の国。そう。これは7章と14章に、このイエス様を死なないで生きて死を迎える14万4千、これは象徴的ですが、というグループのことが書いてあります。誰でも望むならば、この品性完成された14万4千に入ることができるのであります。やがて、イエス様の中央が終わるとき、取りなすが働きが終わるとき、恩恵感の戸は閉ざされます。その時、不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はそのまま聖なる者として、大いなる悩みを通過して、死なないで生きて死を迎えるんです。黙示録22章の11節。その次の節を見ると、見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよ。そう。願わくば、イエス・キリストにあって、イエス・キリストによって作られた私たち、イエス・キリストのために作られた私たち、私たちのために死なれたイエス様のために、命を捨てられたお方のために、その御心が完全に成就するように、 そしてキリストに栄光が帰されるグループになりたいと思います。